人の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。オンラインで礼拝に参加されている世界中の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。それでは時間になりましたので、ただいまより2021年8月8日 TLEA 長崎エルサレム教会の手術第一礼拝を始めてまいります。はじめに心からお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい手術礼拝の時を心より感謝いたします。どうぞこの場所に、またオンラインの世界中の先々に、あなたの圧倒的なご支配とご臨在を表してください。この場所で、また世界中のオンラインのただ中で、癒し、奇跡、解放、救いの技を表してください。またこの礼拝のただ中で、あなたの御言葉を豊かに与えてください。イエス・キリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。それでは、主イエス・キリストを褒めたたいてまいりましょう。ハレルヤ。アーメン。それでは前半賛美の時をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
おはようございます。オンラインの皆さんもおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。朝、新しい朝ですね。心いっぱい賛美をしていきたいと思います。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力でイエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。イエスの、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、 主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された、ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された、
ここに来て、
ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された、私は癒された。
このすでにキリストの十字架によってこの完成されていることを覚えなさい。またそれは完全であると言われます。あなた方はこの十字架を通してのこの祝福、恵み、許しをこの受け取ってきなさいと言われます。
あなた方の計画が粉々に砕かれるとき喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。そこからあなた方の理解を超えた大いなる私の計画が始まってくると主はおっしゃられます。
このすべてのことをこの神の恵みによってなしなさいと言われます。あなた方は信仰によってこの進みなさいと言われます。
それではもう一曲賛美します。ワーシップユーです。
あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う、力は常しえに主のもの。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます、賛美と誉れ、力は常しえに主のもの、常しえに主のもの。
主に感謝したいと思います。 べての栄光と誉れはあなたにあります。あなたが主です。イエス様、あなたはこの第一礼拝に生きて働いておられることをありがとうございます。続く礼拝もあなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
感謝いたします。賛美の素晴らしい恵みの時を神様に心から感謝いたします。それでは各自静まって主の御前にお祈りの時をお持ちいたします。司法の課題もぜひ覚えてお祈りください。今週伊沢木原誠牧師は8月10日火曜日お昼福岡の筑穂にて、8月11日水曜日福岡北九州にて政界のご奉仕があります。ご奉仕の祝福と伊沢木原誠牧師の健康が守られるようにぜひ覚えてお祈りください。また後藤さんご夫妻がご奉仕に来てくださっています。心から感謝いたします。ご奉仕の祝福と長崎の地での滞在が豊かに祝福されるようにぜひ覚えてお祈りください。また教会のホームページをリニューアルする合宿が8月11日火曜日に行われます。重荷と導きのある方はぜひ木原純子牧師と坂井和美牧師に早急にご連絡ください。そのこともですね、御心の方が参加されるように覚えてお祈りいただけたらと思います。それでは各自でお祈りしていきたいと思います。愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい手術礼拝の中であなたの御前にお祈りすることができるこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。私たちは全知全能のあなたに期待いたします。すべてお委ねいたします。イエスキリストのお名前によって心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは主の祈りを共にお祈りしていきたいと思います。お慣れになっておられない方はスクリーンの方をご覧ください。心からお祈りしていきましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは聖餐式の時をお持ちいたします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットで礼拝されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方は、どなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かってあげたいと思っております。またインターネットをいらっしゃるという方で聖餐のご用になる方は共に扱っていただき、聖餐のご用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用されて聖餐式を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは最初に聖餐式のためにお祈りをいたします。愛する天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。ここに用意しましたパンとブドウ酒をイエス・キリストが十字架で裂かれた体、流された血としてくださり、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを豊かに与えてください。インターネットで礼拝されている方が用意されたそのパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かれるように、聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。復活を感謝します。この聖餐式の時はありがとうございます。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を捧げていただいて、お一人お一人で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。この生産のパンはアルミ箔をから取り出さないで、アルミ箔を持ったまま食べるようになっております。コロナ対策のためです。よろしくお願いします。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を止めていただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って帰るまでになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、 絶賛の恵みに預かることができたことをありがとうございます。イエス・キリストの十字架によって罪が完全に許され義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見たことができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みを心からありがとうございます。どうぞこの週もこの恵みの中を人と共に生き、特別な週ですけれども、神様の素晴らしい恵みと勝利を力強く受け取ることができるように、どうぞ豊かに導いてください。イエス様、あなたの十字架そして復活をありがとうございます。切断によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の素晴らしい恵みに預かりました後は、今度は私たちから神様に心からの感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方で捧げさせていただきます。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この素晴らしい献金の時を心から感謝いたします。どうぞこの捧げ物を御国の建設のために30倍60倍100倍に祝福し、日本中世界中で豊かに用いてください。また今この場所でオンラインの先々で主の御前に喜んで捧げてくださったお一人お一人の経済をさらに豊かに祝福してください。主の御前に喜んでさらに捧げていくことができるようにお一人お一人の経済を祝福してください。イエス・キリストの名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。ご奉仕に来られているとお伝えいたしました。失礼いたしました。今日はですね、特別賛美ヨハネ副牧師にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日はですね、なんか そろそろ違う曲を賛美したいなと思ったんですけど、なんか週末ですか、賛美する、したいというふうに思います。します。
天を仰ぐとそこにある輝く世界の王座、すべてをすべて治められる王の主の主キリスト、自分を見るとあまりにも汚れたこの心が、見るのも嫌で目を背けて隣にいる人を裁く、主よあなた 私が背負うべきその十字架を私ではなくあなたが背負われてる不思議十字架を見るとあまりにも傷つけられたその姿私の罪と傷を負い打ちつけられたその手足自分を見ると許されて癒されたこの私あなたの血を流されて清められたこの心主よあなたではなく私が背負うべきその十字架を私ではなくあなたが背負われてる不思議主よなぜですか主よなぜですか土くれに過ぎないこの私あなたより価値があるはずもなくほふられた神の一人子あなたではなく私が背負うべきその十字架を私ではなくあなたが背負われたただ愛のゆえに主の憐れみは尽きることがないだから私は立ち上げるたとえ何度でもつまずいたとしてもその度に伸ばされるその手死を打ち砕きよみがえられて神の右の座にあげられた今生きてる主私も共にその栄光の中に入れられるやがてその時すべてのものが声合わせ賛美するイエス・キリストこそ救い主イエスよ来てください主よ来てくださいすぐに来てください
すばらしい特別賛美の時を神様に心から感謝いたします。それでは証の時をお持ちしたいと思います。後藤さんご夫妻にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。私は 北海道の CFF で聖書学院で学んでます後藤と申します。今日はこちらに来させてもらって奉仕をさせていただきます。今日の証をさせていただきます。私の証、神様との出会いということで、皆様も神様に出会って信仰を持たれている、これまだ神様と出会ってない、これから出会う方もたくさんいると思いますので、私の証をしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父さん、あなたに出会えたことを感謝いたします。そしてまたこれから神様と出会うべき人々をたくさん起こしてくださることを期待いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。私が信仰を持った、はっきりと信仰を持ったのは36歳の時です。まあ、それまでも学校で、まあ、歴史的にイエスキリストを学んだり、クリスマスを祝ったり、十字架を飾りとしてつけていたりとかしていましたけれども、まあ、意味は全く分かっていませんでした。それから、キリストが自分のために、自分の罪のために、十字架にかかられて、私の罪のために身代わりで、十字架上で死んでくれたということを私は信じ、クリスチャンになりました。でここで言っている罪というのは、私がそれまで生きてきた、間に神様を無視してきたこと、知らなかったこと、ということです。世の中で、罪と言われてますけれども、イエス・キリストの言う罪というのは神様を知らないということです。無視しているということです。で神様は、そういうことで私の罪に対して悲しんでおられました。そして、皆様も無視されたら、家族から無視されたり友達から無視されたり、そうすると悲しいと思います。神様も同じです。神様は私に、私はあなたを選んだ、捨てなかった、恐れるな、私はあなたと共にいると言ってくれたのです。とても私は嬉しかったのです。だから私は、私の罪のために身代わりになってくれたイエス・キリストを信じました。その頃の私の仕事は、年間に5ヶ月間は北アルプスの山小屋で働いていました。で5ヶ月間は、実は酒蔵で日本酒を作っていたんですね。そういう仕事をしていました。つまり、10ヶ月ぐらい、まあ9ヶ月ぐらいぐらいは家にいないという状況で、それでも信仰を持っていたというか、まあ、クリスチャンをやっていたということですけれども、だんだんと、そういう中でも、仕事が自分の第一になって、神様が信仰がおろそかになっていったという状況です。そのような中で、私が、結婚したのが、46歳の時、相手は筋金入りのクリスチャンです。今私が、北海道で学んでいる CFN で聖書学院の、先輩、20年前の先輩になります。そして私が今そこで学院で学んでますけども、その頃結婚したのはいいんですけど、私の仕事がその頃そういう感じで家にほとんどいないという状況でしたけども、だから、新婚生活というのがほぼなく、家にはほとんど私はいなく、妻は寂しい思いをしていたと思います。信仰も、妻は私の信仰を心配して、本当に、この人は信仰があるのだろうか、大丈夫なのだろうかといぶかりながら、それでも、祈りと、そしてなんと断食までして私 の、の信仰を支えてくださっていました。そして私は、今言ったように神様よりも自分信仰、仕事に自分の価値観を置いてしまっていたんですね。イエス・キリストがどっかに行ってしまってました。飾りの信仰になっていました。そして、結婚したんですけども、妻がいるということにとても違和感を覚え、そして同じ空間で生活しているということもとても違和感を覚え、妻につらい言葉を吐いたり、もう結婚いやしてないんじゃないか自分はと思ったりして、本当に、結婚生活というものに慣れませんでした。まあ、イエス・キリストと 信じるというのも結婚と同じようなものだと思います。はじめはとても違和感を感じ、自由というものが奪われるような、信じはいましたけども、なんか自由がどんどん奪われていけ束縛されるようなそういう思いがあります。しかし本当はそうではないのです。イエス・キリストを信じると永遠の命がいただき、本当の自由が手に入り、そして共にイエス・キリスト神様と共に永遠の時を過ごすということができるようになります。私は仕事で山の自然の中でまた自分を振り返り、それまでの信仰とそしてこの結婚、妻との結婚、イエス・キリストの結婚というものを考え直しました。自分の都合のいい、信仰生活、自分の、やりたいような、人生ではなくて、神様が与えてくれた私に対しての計画があり、私に対しての、神様の時がある、そういう思いに、その山の中で自然を見て創造された被造物を見て神様をさらに強く感じ、そして妻の愛と妻の祈り、これを通して本当に神様のまた愛を感じることができました。この神の愛が本当に人を動かし、そして人に力を与えます。愛、神の愛は見えません。感じ、体に掴む取ることもできませんし、分かりませんけども、本当に、ここの心の中、魂の中に主は、触れてくださいます。そしてすべての人生の人の人生の回復を行ってくださいます。それは物理的な、お金や仕事や、そういう目に見えるものではありません。本当に人の心に魂に触れてくれるのです。そして力強く、生きる力を与えてくれます。それは愛です。人を愛する、力、神を愛する力、それは、神様から与えられます。今こういう世の中ですけども、一人一人が本当に神様の愛を受けて、神様と出会って、本当の、自分が作られたこの存在している、ここに今生きているということが何なのか、それは神によって全てを、与えられている、神によって与えられた命を本当に、生きるということだと思います。私も、家族とともに、妻とともに、これからまた神の、計画に沿って、歩んでいきたいと思います。ありがとうございます。
ございます。私は妻の京子です。今回はコロナのという中で、本当に夫婦で奉仕する機会を与えてくださり、神様とまた牧師先生ご夫妻、心から感謝します。お祈りします。天のお父様、証の機会を与えてくださり、感謝します。救いの証を通して神様の愛を語る時をありがとうございます。これからの時間を神様にお委ねします。イエス様の御名によって天のお父様にお祈りします。アーメン。私のイエス様との出会いは20歳の時です。大学では英会話サークルに入ってまして、大学のホールにヨーロッパからユース・ウィザ・ミッションというワイワムのチームが来てまして、そして、土曜日、教会に来ればコーヒーをタダで飲みながら英会話をすることができるって誘いを受けまして、渋谷ハーベストってそこに、毎週土曜日行くようになりました。である土曜日に、また教会に行ったんですけども、その時宣教師の方が、京子に友達を紹介したいっていうので、OK って言って、じゃあ誰ですかって言ったら、ジーザスって言ったんですね。で、ジーザスは京子のことの過去を全部知ってて、そして愛してるって、言われて、 その時にイエス様と友達になりました。もうすでに、英会話サークルの、友達の一人がクリスチャンになってて、彼が別人のようにもう毎日飛び跳ねて、もう喜びで満たされてたんで、私もその喜びが欲しいと思って、いつかクリスチャンになろうと思って、タイミングを見計ら、タイミングを待ってたところでした。ただ、私が18の時に母を癌で亡くしまして、で母はその時、新興宗教を信じてまし、熱心な、やってたんですけども、ちょっと亡くなってしまったことで私は絶望して、そして、それから自分の生きるモットーはなんかやりたいことをやりたいだけやりたい時にするみたいになって、で、ただ英語だけが好きだったので英語、それから夢だけ大きく持とうと思って、外交官の、夢を果たすべく勉強を始めました。ただ、そんな中で、母亡くしてから父のお酒を飲む量が増えて、そして家が荒れていって、兄や私に結構暴力とか振るうようになって、試験どころではなかったんですけども、唯一私が生きる希望っていうのが、来年までぜひ生きて外交官試験を受けるってことだったんです。それで、毎年受けるんですけど毎年落ちて、そして年齢制限が受験にあって29歳までしか受けられない試験なんですけど、でも29歳に達しそうになって、で、家はそれどころじゃない、もう家はもうボロボロっていうか、ガラスもバリバリになって、もう人が住めるような状態じゃなくて、で、家出をするんですけども、それでも生きないといけないっていう感じで、来年試験受けるからそれだけが夢って思ってたんですけど、それでなんとか生きてたんで、それで一応二十歳の時にはクリスチャンになったんですけども、母の死のことがあって、やっぱりこの髪の毛一本100分の1の確率でイエス・キリストが本当だったら、じゃあ母は今どこにいるんだろうって考えた時に、やっぱり洗礼の決心ができなくて、それで7年経ってしまって、で家が崩壊して、今度わらをもつかむ思いでもう一度神様に戻って、そしてその時はもう夢もなくなり、そして試験のために集中するためにお付き合いしてた人も別れ、そして100万円以上お金もつぎ込んで塾に通ったり、全ての精神時間お金を使ってたんですけど、それで全ての扉が閉ざされたような感じでした。で父から虐待を長く受けてたこともあって、男性に対する恐れがひどくて、それで、そんな時にトロントエアポートチャーチのでなんか癒しが起こってるって話を聞いて、もう仕事を1週間休んでトロントに行きました。でその時に初めて精霊 の, 力強い働きを力強く触れられて、それが私の解放の大きな第一歩に過ぎなかったんですけど、当時はもう解放 100% されたと思って日本に帰ってきたんですけど、恐れの問題がずっとそれ以降も取り扱われることになります。で、その1週間も仕事休んだので、解雇されることになって、実質全部の扉が閉ざされた状態で、そしてもう天に向くしかないって感じで、神様がもう一度天に向けさせてくださいました。でその時はもう27だったんですけど、 洗礼を受けて、それから聖霊のバプティスマ3ヶ月後に受けて、仕事を失い、行くとこがないので、あの北海道の聖書学校に行って行きました。で、外交官の試験の夢も絶たれ、まあ、お友達が、まあ、教皇ってクリスチャンはアンバサダーオブガーって神の大使だから、あの教官もすでに外交官なんだよ、天から地上に使わされた外交官なんだよって言われたから、あ、じゃあ私の飯はミッショナリー宣教師かなと思って、まあ、あの海外も好きだし、それから、まあ、日本にはいい思い出がないので海外に行くようになって、それでも、まあ、外に出るんですけど、まあ、日本に戻ってくるような形でした。まあ、18の時に実は私は、奨学金留学の試験を受かって、受かってたので、アメリカの高校に留学する予定だったんですけど、その年の夏に母を亡くして、で父がそんな留学行ってる場合じゃないって言って諦めたんで、そのことで、まあ、両親を憎んで、ずっと憎んでました。で、まあ、20歳の時クリスチャンになって、で実はその何年も後、まあ、遅すぎるとは思うんですけど、30歳の時に神様、私がノンクリスチャン時代の夢でさえ覚えていてくださって、30の時に CFNI って言って、まあ、北海道の聖書学校の母校にあたる、アメリカのダラス市にあるんです、テキサス州ダラス市なんですけど、そこに留学させてくださいました。もう本当に神様の忍耐、それから神様の優しさ、それからこんな、まあ、自己中な私を救って愛して解放して、そしてまあ素晴らしい夫を与えてくださ、家族を与えてくださって、本当に神様の憐れみ感謝します。ありがとうございました。
素晴らしい証の時を神様に心から感謝いたします。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者の方で拝読いたします。本日のメッセージの聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙10章の17節です。私と同じく第2版の聖書をお持ちの方は新約聖書の280ページ一つ後の第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の306ページになります。こちらで拝読いたします。ローマ人への手紙10章の17節です。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アーメン。それでは本日拝読いたしました聖書箇所より後半賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。会社もちょっとお聞きしてください。今読んでいただいたところからお話をしたいと思いますけれども、その前に今日はですね、以前1回見ていただいたんですけど、コロナ対策の映像をもう一遍ですね見ていただきたいというふうに思います。ちょっとあの再び変異株が増えてきて、ちょっと意識してちゃんと対応しないといけないと思いますので、それをまず最初見て、それから賛美をしてメッセージに入りたいと思います。じゃあお願いします。
礼拝時における新型コロナウイルス変異株の感染を防ぐため、より強力な対策へのご協力をお願いいたします。 1. 必ずマスクの着用をお願いします。マスクは不織布などのウイルスをブロックする効果の高いもので、ノーズフィッターの部分を折り曲げ、鼻や頬から息が漏れないようにしっかりと装着させてください。また可能な方は必要に応じてマスクフレームを使用したり、不織布のマスクの上に布マスクなどを重ねることで、より効果的に感染を防ぐことができます。さらに夏場のマスク着用に関しては、熱中症や酸素欠乏症にならないように水分補給にも努めてください。2. 教会の玄関に着きましたら、手指のアルコール消毒をお願いします。手のひらにたっぷりと消毒液を取り、指先から手のひら、手の甲、 手首まで15秒以上しっかりと消毒します。3、次に検温をお願いします。37度以上ありましたら別の体温計で再度測り直します。37度5分以上あるときはオンラインでの礼拝をお願いします。4、席はソーシャルディスタンスを保つように密にならないようにお座りください。5、清算時マスクを外す際にはマスクの外側表面には触れないでください。外側表面はウイルスで汚染されている領域です。必ず紐の部分を持って外してください。また主の御体であるパンはアルミホイルに包まれています。素手で触ることなくアルミホイルのままいただくようにしてください。6、教会内での飲食時は対面を避け黙食でお願いします。マスクを外したら決して話さない、話すときにはマスクをつけるを徹底させていただけるように声かけをお願いいたします。7、食前も手指のアルコール消毒をしっかりとお願いいたします。特にパンやサンドイッチ、おにぎりなど素手で食べるときはご注意ください。8、トイレを使用する際にはドアノブ、レバー、便座などを備え付けのアルコールティッシュで消毒してからご使用いただけるようにしています。また使用後は便器の蓋を閉めてから流すようにしてください。9、司会や賛美の奉仕をしてくださる方は指定されたマイク、消毒されたマイクを使用していただけますようにお願いします。10、換気対策としては2箇所のドアを開け、5台の空気清浄機、扇風機等で空気を最大限に入れ替えられるように努めています。一人の感染者も起こらず、決してクラスターが起こらないようにお祈りくださり、ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今再びですね、今オリンピックでちょっとあれなんですけど、オリンピックがもうすぐ終わりますから、そしたらオリンピックが終わった後には感染者が爆発したということですので、ちょっと対応がこれから厳しくなると思いますのでよろしくお願いします。それではですね、賛美をした後にさっき読んでました10章の17節、聖書は文脈で読まないといけないんですけど、今日は17節の言葉が与えられたので、この言葉からお話をしていきたいと思っています。それじゃあ賛美の時をお持ちしたいと思います。詩篇の126編そこからしていきたいというふうに思います。お立ちのある方はどうぞお立ちください。主がシオンの繁栄をもと通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら
刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
ありゃあ、ドントワリーからいきます。Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思いは煩いを、すべて引き受けてくれる方がいるから、Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。
Don't worry,
don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思いは煩いを、すべて引き受けてくれる方がいるから、Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。思いは煩いよ。思いは煩いよ、バイバイ。思いは煩いよ、バイバイ。ハレルヤ。聖なる万軍の主、主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なる神、聖なる神、万軍の主、栄光全地に満つ主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なる神、聖なる神、万軍の主、栄光全地に満つ。聖なるかな、聖なる神、聖なる神、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。少し古い歌を歌いますけども、皆は座る方に。おふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、
勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、誉れあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、栄光がとこしえにあるように。
私はあなた方に天にあるものを開いていこう。永遠を求めていきなさい。私は永遠からあなた方を祝福し、永遠に価値あるものであなた方を満たしていこう。その時あなた方は、私の計画の中を歩み始めるようになると主は仰せられます。
このあなたはもっともっと私に信頼しなさいと主は言われます。あなたが心配する以上に私があなたを心配し、このあなたの道を開いていこうと主は言われます。
私は信仰を通して私の愛をあなたのうちに表し、信仰を通して私の勝利を具体的に表し、私の栄光を表していくと主は仰せられます。愛する子供たちを私により頼み、私に信頼しなさい。自分自身に土台を置いてはいけません。あなた方が十字架に復活に土台を置き、私を信じるとき、私を惜しみなくあなた方を祝福し、私の愛を表していこうと主は仰せられます。 God is working on my good. God is working on my good. On my goodOh my good, God is working on my good, yes he really is. God is working on my good, oh my good, oh my good, God is working on my good, yes he really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美と証をありがとうございます。イエス様、また今日座れた一人一人をありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。長崎有賛美教会の主に牧師であるイエスキリストご自身が、今牧会しかさって日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様がこの朝必要なことを豊かに語ってくださり、神の言葉によって私を生かし育み立て上げてください。語る者の雲も減り下ります。語ってくださり、どうです様、神の言葉を生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画はですね、聖書ってこんな場所の今日のバージョンを見ていただきたいと思います。お願いします。
すべては必ず益となる。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを 私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節、神様は神を愛する人々のためには人生に許されてくるどんなことをも全てを働かせて益、つまり最善へと導いてくださるのです。神様は私たち一人一人を愛しておられ、私たち一人一人に最善にして最高の計画を持っておられます。私たちがその神の計画に従って生きるとき、神を愛してその召しに応答するとき、神はすべてのことを働かせて益としてくださるのです。どんな困難や問題も、最悪と思えるようなことも、これ以上ないと思える災いも、すべてを益としてくださり、最悪を最善に変え、マイナスをプラスに変えて最高を与えてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。ちょっとフェイスシールドがあるので、マスクを取らせていただきます。それでは今日の御言葉のところに入っていきたいと思います。今日はロマ書の10章の17節、もう一度見します。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。と、神様は私たちを愛してくださっています。でそれはちょっと言葉にならないほど深く大きな愛でしてくださっていて、だから私たちに祭典最高を与えてくださり、私を祝福してくださる神様ですね。でその愛を本当に実感して、その祝福を現実に実際的に受けていくのはクリスチャンなんですけども、それを十分に実感して、本当に神は祝福の神だなと思ってそれを感じて受けている人と、神愛だと頭では知ってるんだけど、この中では時々愛でなくなるなと思ったり、あるいは祝福の神だって言いながら祝福ばかりじゃないなと思ってたりすることもあり得るわけですね。で残念ながら、神様のその大きな愛と祝福を十分に知ってるかというと、十分に知ってないクリスチャンも結構いらっしゃるような気がしてしまうんですね。なぜかというとですね、神様の愛は信仰を通して私たちは受けていきます。神の祝福も私は信仰を通してそれを見ることができるんですね。信仰が鍵になる。でじゃあ信仰っていうのは何かというと、今日のところなんですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの人の言葉によるんです。だから私は信仰を通して神の愛を知り、信仰を通して神の祝福を実際に受けるわけですね。でその信仰はどこから生まれるかというと、キリストについての御言葉、これキリストの言葉と言ってもいいんですけど、つまりキリストの言葉を受けるときに信仰は生まれるんです。自分で信仰を作り出すのでもなければ、信仰を何とかして頑張るのでもなくて、キリストの言葉を受けるときに、聞くときに信仰は生まれるんですね。マタイと マルタとマリアか、ね、の話がありますよね。確かルカの10章だったですかね、負けなくていいですけど、ルカの10章ですよね。10章の最後のところにありますけど、あの時にマルタもマリアもイエス様を愛してたんだけど、しかしイエス様はマルタがいろんなことを気を使って、でマリアがイエス様の足元に座って聞いてるので、怒っちゃってですね、言った時に何て言ったかって言ったら、マルタに向かって、いや一番大事なことは一つだけなんだと、あなたいろんなことやってるけど一番大事なことは一つなんだよって、マリアはそれをやってるんだから取り上げちゃダメだよって言ったんですね。まあ、あれはよく誤解されますけど、マルタもイエス様はしたし、それイエス様を認めてたんだけど、でも一番大事なことは一つなんだよって言って、それはイエスの言葉に聞き入ることなんです。でいつも あそこは説教してきますが、座ってますよね。で座ってね、若い時は座ってもすぐ立てる。62にもなると一回座るとよいしょと言わないと立てない、ね、これは昨日福島に帰っためいちゃんがですね、19歳にしていつもよいしょと言うので、私はよいしょ同盟の会長で彼女を副会長にしたんですけどもでも普通はね、座るっていうことは立つのに、だからギデオンの時に膝をついてしまった人はアウトだったんです。中腰でいつも戦える人がよしとされた。あの時はね、逆に言えば膝をついたところで座ってしまったら簡単にできないぞってことなんです。でもマリアは座って聞き入ってたってことは、もう話の前に入ってたってことなんです。それをよしとされたんです。どうしてか、 キリストの言葉を聞くと信仰は生まれるんです。作り出しまでもなければ頑張って信仰をどうやくなろうと思う必要ないんです。神の言葉を聞くと、キリストの言葉を聞くと、神の言葉を通して信仰は生まれるんです。だから生きた神の言葉ね、神の言葉に触れてると信仰生まれるんです。神の言葉に触れてると、神の愛が頭じゃなくて、もちろん知性でも分かりますよ、霊に入ってくるんです。神の言葉を通して私たちは祝福を受ける。霊的だけじゃありません。現実にそれが起こるんです、信じるから。で、神の言葉を聞くことに甲斐がある。だからイエス様はマルタが本当に支配したことを知ってたし、いろいろ気を使っていることは認めたし、それもとっても必要なんだよ。だけどもどうしても必要なことは一つで、マリアはそれをやってるから、それを奪っちゃダメだよって言ったんですね。で、ここでも信仰は聞くことから始まるんだって書いてある。信仰深くなりたいと思って頑張ってる人いるでしょう。簡単です。あなたは先週神の言葉にどれぐらい触れましたか？御言葉を通してどれだけ触れましたか？神の言葉に触れると信仰生まれるんです。神の言葉に触れ続けると信仰育まれるんです。神の言葉が私たちを立て上げるんですね。これをね、どうぞ知ってほしいんですね。じゃあどうすれば神の言葉に触れるか、キリストの言葉に触れるか、3つ話します。1つ目、聖書です。今イエス様は目に見える形で現実では、普通は現れません。たまに肉声で神の声を聞いたり、こう直接神様と見たりする人はいますけども、それは否定しませんけど、しょっちゅう見てる人は気をつけて、よほど恵まれてるか病気ですから気をつけてくださいですか。パウロ牧師も、私もこの前会った時まではパウロ牧師もする、私もまだ肉の声を聞いたことはありません。妻は一回ありがとうって声ね、ずいぶん前にパウロ牧師の言った声聞いてますけど、私はまだ肉声で聞いてませんが、肉声で聞いてなくても肉声よりもはるかに現実なんです、御言葉を通して語る神の言葉って。なんかね、その神の言葉に触れるかどうかなんですよ。今日もね、ディボーションしましたよね。1だから言いますけど、朝聖書までに来た人いないよね。あの2ではこんなこと言いませんから、ね、で朝ディボーションしましたよね。でその時に黙示録と、長崎人はロマ書だったんだけど、今日はロマ書の8章だったんです ね、あの船をこけたかったら後ろで休んでいいですよ、ね、ロマ書の8章だったんですね、今日はね。でロマ書の8章って言ったらもう長崎では有名な箇所ですけども、特に後半ね、こう書いてありますよね、31節に、ではこれらのことからどう言えるでしょう、神が私の味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうって書いてあるんですね。で神は味方なんですよね。で、で自分の御子をさえ、キリストさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私に恵んでくださないことがありましょう。つまりイエス様さえ与えてくださったんだから、全てのものを与えてくださるよっていう言葉ですよね。これ読んだ瞬間ですね、ああそうだったと思って、もういっぺんに元気になっちゃいましたね。最後にはしも命も見つかりも権威あるもの、今あるものも後に来るもの、力あるものも高さも深さもその他のどんな非動物も私の基礎にキリストにある神の愛から私を引き離すことができません。すいません早口で、ね、って書いてあるんですね。で今日はね、別に今日はね違う例をしようと思ってたんです。でも今朝ね、聖書の時にですね、すごくやべ、神の言葉でね迫られる。言葉を読んだ瞬間、そうなんだって、主が味方なんだって、主は全てのものをキリスト与えてくれるなら全て与えてくれるんだって。そして神様の愛があるから、圧倒的な、その読むのは出たんじゃないです、圧倒的な勝利者になれ、なるんだって。分かりますよね。でこの言葉が与えられるときに私のうちに信仰が生まれるんです。自分で作り出すんじゃなくて、言葉が来るときに信仰が生まれるんですね。でその神の言葉を皆さんは朝ごとに受けてるでしょうか。あれ人生の大事な時に神の言葉を受けてるでしょうか。私は召される時に神の言葉を受けました。そして献身する時にも受けましたし、また結婚する時にも受けました。日本に来る時にも、ハネムーンから日本に来る時にも受けました。その言葉があったからね、その言葉がいつも私を支えるんですね。いろんな試練や困難が来て、もうダメだと思うことはあるけど、その時にその言葉が私たちを支えるんです。で昨日もちょっと話したんですけどね、後藤さんたちと一緒にちょっとその日とか行ったんですけど、その日に行くと私はね、思い出すことがあって、次男が生まれた頃のちょっとしてからね、一番苦しい時があったんですね。 で本当に、厳しい時があったんで、その日に行って祈ったことがあったんですね。私はリバイバルを信じてきたんですね。でもう今はリバイバル始まってますし、これから間違いなくすごい人たちが救われ始めますけども、リバイバル求めないでね、必ずもやってくるから、受けたと信じて準備と備えをして、そして信仰に立った対応してください。もうリバイバル始まってるんでね。でもその頃はね、求めてたんですね。そして私は信じてたんですね。だけどだから必ずやる、来る、必ず来るんだけども、来るんだけども自分はあまりにも力がなくて、もうとてもできそうにない、自分はね、いいですか、神はするんだけど、その時にもう本当にこう力尽きたというかね、それでね、祈ったんですね。神様、もう全部明け渡しますってね。で祈ると本当に答えられちゃうでしょ。皆さん、祈りってね、自己満足じゃないんですね。本当に神様っていらっしゃる、聞かれる、祈ったことは答えられちゃう。だから本当に明け渡すと神様を受け取られるから、明け渡しちゃうことになるからね、体が震えてね、涙が止まらなくなってね、神様、この飯とリバイバルは一旦もう全部あなたにお返ししますって祈ったんですね。でもガタガタ震えて涙が止まらなくなったけど、そしたらその後ね、スキッとしたんですね。でその晩、その時妻がね、隣にいてですね、今まで一番今日が素敵でしたって言ってくれたのは慰めでした、ね。それまで自分で頑張ってきてたからね、明け渡したん。そしたらその晩ね、来たんですよ。私はあなた方の相続したあなた方にカナンの地を与えるって、これは群れに与えられているリバイバルの約束なんです。その言葉がその晩明確に来たん、ね、体が震えました。神の言葉なんですよ。私はリバイバルに関して疑ったこと一回もありません。これはすごいとかそんなこと関係ない、言葉があるからです。言葉があると信仰は生まれるんです。言葉があると信仰は育まれるんです。言葉に力があるんです。私の意思や努力や熱意ではありません。神の言葉に力があるんです。そして神が語られたら、その言葉は成就していくんです。その言葉を聞いてますか、その言葉を受けてますか、その言葉はこれに刻まれてますか。その言葉はあなたの人生を変え、その言葉はあなたの人生を通して現れ、その言葉を通して私たちは神の栄光を見るんです。ですか、私たちが頑張って言葉を勝ち取るのもなければ、私はその言葉を何とかして成就するのでもなければ、私たちが何かをするんじゃないんです。神の言葉に力があるんです。その言葉に触れ、その言葉を受け、その言葉を心に、神に刻まれたら、その言葉が私を通して現れるんです。神の方は朝ごとにあなたに語りたい。神様の方は朝ごとにあなたにその言葉を示したい。どうしてかって、あなたを愛してるから。一人子のイエス・キリストさえ十字架につけるほどに愛してくださったんですよ。今早口だったかな。たった一人の御子をさえ、イエス・キリストは、神であられたイエス・キリストの一人子を捨てたんですよ。いやこれね、さらっと言うけど、どこかで一回ね、ゆっくり黙想してください。あの十字架で全ての人の罪を背負った時、惨めで汚くて残酷で残虐で、とてもじゃないけどあんなの見れない、それほど最悪の状況で十字架があって、本当に神に捨てられて地獄に行ったのです。お芝居じゃなくて、繋がってない、本当に死んで神から捨てられたんだ一回。その上で復活した。いつも言うようにね、電気をポンとつけてまた消してポンとつける、そんなもんじゃない。これはなんだっけ、いい電気なんだって、 LED を引っ張り出してね、ガン叩いてね、足で踏んづけてね、粉々にしてね、どんないい LED もつかないでしょ。それが十字架なん。復活っていうのはそこから、それにもからずまた復活したんです。電気ポンと消して死んだ、ポンとつけて復活したって、そんな風なイメージが結構多いんです。だから十字架が分かってないん。そこまでして神様が愛してくださったんですよ。知ってます？それほどにまで愛してくださった方が、あなたにどうして祝福とその問題の解決と最高と祭典を与えないわけがありますか。必ず祭典と最高が来るに決まってるんですよ。当たり前じゃないですか。朝ごとに神は語り、でもね、 そう思ってもね、思い込もうとしても無理なんです。言葉が来ると信仰生まれるんです。言葉が来ると信じれるんです。神の言葉に力がある、まあ、もう一つは、まあ、ちょっと話すと別の説教なんかありますが、言葉はキリストだからね、言葉に力があるんですね。でこれは一つ。次はね、予言です。予言は必ず吟味してください。いいですか。もう今日は予言のメッセージじゃないから詳しく言いますが、予言は必ず吟味する。必ず本当に神の方がどうか吟味しなきゃいけないけど、本当に神の言葉であったならば、予言の言葉っていうのはですね、人々をね、信仰を与えてくれてね、神のものを受けさせてくれるんですね。例えば初期の頃に海外選挙の予言がありました。今海外選挙って私の教会で当たり前です。イスラエル行ってない、神学生って、まだ行ってないのって言いますよね。うちの教会でイスラエル行ったのと聞かない。何回行ったのって聞く。3回、あ、3回、こんな教会普通ないそうですね、そうですね。うちの教会では海外選挙行ってたら当たり前でしょ、神学生だったら。まだ行ってない人は卒業だって、卒業できないんだもんね、海外選挙行ってないとね。当たり前なんですよね。でも初期の頃、海外選挙は誰も考えてなかった。英語できる人もいなかった。奥村牧師以外は、もう一人いたかな。でそれでところがですね、神は言ってきた。秋元牧師だって東京に大きな教会を建てようとしか思ってなかった。って感じだった。でも神がはっきり予言を通して語ってきて、備えて準備しろってから真剣に祈って準備したんです。地図を広げて祈ったりいろんなことして、でも全然開かない、全く開かない。でお互い見てたら、どう考えても海外選挙向いてない。海外選挙するよりは、それは お昼にそこら辺行ってバイキングで思い切り食べた方が合ってる人たち、とても向いてない。だからお互いにどうかなと思うと予言が来る。繰り返し来る、繰り返し来る、繰り返して、本当に神が語ってたから、予言が来たからじゃない、本当に神が語ってきた予言だったから、疑ってるんですよ。本当かなって、無理だなって思ってるんだけど、その言葉が来るたびごとに、いや、確かにきっとなるってこう信仰が来るんですよ。でそのたびごとに信仰が来て、どうなるかというと、準備し続けたんです。そして今、あるところから、ある忍耐の後に開いたんです。そして今、全体力、五体力、すべてに我々は言ってますし、世界中にルートを持ってますね。予言なんです。他にもいっぱいあるけど、予言を通して私たちは神の言葉、吟味しないといけませんよ。本当の神の言葉は私たちを、ね、立たせてくれるんですね。これが2つね。で3つ目はね、祈ってる時に御言葉を思い返してくださったり、祈ってる時に神様の促しや語りかけが来るんです。思いのうちに。もちろんこれも吟味しないといけません。私の思いには自分の思いも来れば、違う霊からの思いも来るし、いろんなものが来るから。でも本当に神からの思いが来て、言葉が来ることがある。東京に初期にいた頃ね、長崎の小さな教会からリバイバルが起こるって言われた。我々はみんなでその小さな教会と関わらせてくださいと思ってると、いや、あなた方が行ってこの教会をスタートさせなさいと。そこからリバイバルが、そうかということで我々祈ってたんですね。まあ、当時海外選挙やってたから、みんな海外選挙祈るけど、まあ、その横でね、ちょっと変わった人たちと一緒にね、どうぞ日本のリバイバルのために長崎に御子の人を使わせてくださいって真剣に祈ってたんです。本当に祈ってたんですね。御子の人は行かないように、御子の人行かせてくださいって祈ってたんですね。そしたらね、来るんですよ、思いのうちに。あなたが行きなさいって、って思ったんですね。でね、でも御子の人ってすごく真剣に祈ってたんですね。御子以外の人は行かないで、つまり御子の人は絶対行くようにって祈ったんですね。自分と思ってないから、全く考えたこともなかったから。そしたら本当に来るんですよね。で何回祈っても来るから、まあ、妻に言ったら、妻がって言ったんですけど、その後に妻も受け取った。で、秋元牧師のところに行ったら、最初は秋元牧師が、あ、そうですかって言ったんですけど、祈られたんですね。1週間後には、ね、発表されちゃいました。そしたらですね、100万献金が来たんですね、長崎に使わされる。それでローマに1回行って、1人で行って、でその後長崎に引っ越しをした。あれは思いに来た言葉だった。私は今でもね、動きません。長崎の小さな教会リバイブ来れた、まあ、あんまりギャーギャー言ってませんけど、私は今でもそれは信じております。それともう一つは、長崎に来たことは間違いなく御心だったと。これに関しては微動だにしません。言葉があったからです。言葉が信仰を生み出すんです。その言葉が私を祝福するんです。でもね、私のガッツじゃないんです。頑張りじゃないんです。人の言葉でもありません。神からの言葉が私たちのうちに信仰を与え、その信仰が神のものを与え、神を成就して、このものを成就していくんですね。どうぞ皆さんね、その神の言葉に触れてください。一番簡単なのは御言葉です。 そしてその次は予言を通して神が語るし、祈ってると思いに来ます。でもちろんメッセージでもね、神様語ってくださいますけれども、その神の言葉です。人との交わりを通しても神は語られますよ、クリスチャン同士だったら。でもね、人の言葉も入るから、人を求めることを中心にしないで神を求めてほしい。人との交わりは私は必要だと思います、とっても。だけども、一の人は献身した人たちはね、神との交わりも大事じゃないね、立てよ。そしてそこをしっかりさせたときに、神は人を通していっぱい答えてくれるんです。本当にいっぱい答えて、でも人から受けるには人は与えるものだから、本来ね、ここをしっかりさせてほしいんです、ね。で、今回はね、この言葉って言われたんですよ。言葉を通して私は信仰を与えるんだ、信仰を生み出すんだ、言葉自体に力があるんだって、その言葉を受ける、その言葉に触れるってことが鍵なんですね。それをね、どうぞ皆さん覚えていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し急いで話しましたけれども、聖霊様が導いてくださって、一人一人のうちに言葉を与え、その言葉によって神様の御言葉を見ていくことができるように、さらに力強く導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやって申しましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してくださることをいたします。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。舌に触れてくださり、完全に癒してください。肩に触れてくださり、重荷を取ってくださり、痛みを取ってください。イエスキリストによって肩よ、治れ。すごく周りが人が気になっている方がいるんですけども、私の言葉に触れなさい、私の言葉に触れなさい。その御言葉に満たされるとき、あなたは聖霊に満たされる。そしてあなたはそこから解放が始まるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。
感謝いたします。それでは週報の内側にあるお知らせの時をお持ちしたいと思います。1番、伊沢木原誠牧師は8月10日火曜日お昼福岡の筑豊にて、8月11日水曜日夜福岡の北九州にて聖会のご奉仕があります。ぜひご奉仕が祝福されるように、また伊沢木原誠牧師の健康が完全に守られるようにぜひ覚えてお祈りください。2番、今週8月13日金曜日、8月14日土曜日、8月15日日曜日に断食祈祷聖会が長崎エルサレム教会の会堂であります。重荷のある方は受付の断食祈祷表にご記入くださり、ぜひ祈祷会にもご参加ください。3番、8月21日土曜日にコンサートを行います。今回よりプロデューサーを募集します。導かれる方は企画書を出してください。9月も行います。今後プロデューサー制にしますので、どんどん企画書を出していただけたらと思います。その方にお任せしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 4番後藤さんご夫妻がご奉仕に来てくださっています。心から感謝いたします。ご奉仕が最後まで祝福されるように、また長崎の滞在での滞在も豊かに祝福されるようにぜひ覚えてお祈りください。5番教会のラジオ番組ゴスペルトークウィズユーのホームページを新しくし、インターネットでも聞けるように早急に作りたいと願っております。興味と関心のある方は牧師までご連絡ください。よろしくお願いいたします。6番教会のアプリを作ることに重荷を持たれる方を募集しています。遠慮せずにぜひご連絡ください。7番教会のホームページをリニューアルする合宿を8月11日火曜日に行います。重荷と導きのある方は木原純子牧師か酒井和美牧師にぜひ早急にご連絡ください。8番礼拝賛美に重荷のある方は木原ヨハネ副牧師までお知らせください。主の深い御臨在と奇跡のため祈り備えますのでぜひご参加ください。9番夏季特別献金を受け付けております。受付に封筒を用意しております。ぜひお捧げください。10番長崎エルサレム教会の会員の方は教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきます。11番オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン会員登録もぜひよろしくお願いいたします。12番雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本をぜひ伝道に用いてください。たくさんございますので必要な方はぜひお声掛けください。13番聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム動画を作る YouTube の奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝をされている遠方の方でも大歓迎ですので、ぜひお声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。また最後に新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するための対策が載っておりますので、ぜひご覧いただいて対策を取っていただけたらと思います。ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。お知らせは以上となります。感謝いたします。
はい、他にお知らせのある方いらっしゃいますか。この3番のコンサートなんですけれども、今までこちらがやってましたけど、企画そのものが今までと全く違う形でもいいですから、こういうのやってみたいというプロデュースをやってほしいと思います。だからいろんなグループに出てもらってもいいし、全く一つのグループでやるのもいいし、まあとにかく全く企画そのものから作ってですね、やってほしいと思います。で、まあ8月はちょっと急だったんで間に合わない人もいるでしょうけど、そしたら9月からやっていただきますから、とにかく思い切って自分がまあこういうのやってみたい、あれは示されるというのをね、思う方はやってください。よろしくお願いします。で、私も出してほしいと思います。それから、あと5番目の教会のラジオ番組もですね、一応ホームページあるんですけども、もう全然変えてないので、もうちょっとまずいんですね。だから早急にラジオの番組の変えて、ちょっとラジオは宣教、この地の宣教になるので、ちょっと作りたいと思っているので、ぜひ重荷がある方というか、こういうの好きな方はやって助けていただきたいと思います。あとアプリは今酒井牧師が前から重荷を持って今取り組んでますけど、手伝いできる方とか、あるいはですね、私も重荷がある方はね、教えてほしいと思います。あと合宿するんだよね、11日ね。だから教会のホームページをリニューアルしますので、そのことに関してなんか自分もなんかこういうのあるなって方は純子牧師の方におっしゃってください。よろしくお願いいたします。はい、今日は後藤夫妻が来てくださっていて、お土産をなんか持ってきてくれてますので、第一礼拝終わった後に食べてもいいですけど、第一礼拝終わった後に食べた人は第二礼拝の後は食べないでくださいよろしくお願いします。第一礼拝してない人は第一礼拝終わった後に食べて持って帰って構いません。食べた人は後藤夫妻にありがとうと言って行っていただければいいと思います。はい、それじゃあ今日はこれで、第一礼拝終わります。他いいですよね。はい、第二礼拝10時からなんでよろしくお願いします。じゃあ神様に感謝して終わりましょう。ハレルヤ。